41節から47節、新約聖書の217ページです。使徒言行録2章41節から47節、新約聖書217ページです。お読みいたします。ペテロの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。すべての人に恐れが生じた。使徒たちによって多くの不思議な技と印が行われていたのである。信者たちは皆一つになってすべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。アーメン。それでは宣教教会を立て上げると題して末盛牧師によるメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。愛する天のお父様、尊い偉大なる皆を心から賛美し感謝いたします。今朝もこのようにして私たちを愛してくださり、私たちの名を呼んでくださり、あなたのこの御体なる教会へと導いてくださり、あなたを礼拝するこの恵みに預かれましたことを心から感謝いたします。今日ここに呼び集められたお一人お一人を感謝いたします。主よ、私たちの教会は世界宣教とリバイバルの使命が与えられ、私たちは先週野口宣教師ご家族をインドネシアの地に派遣いたしました。全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとの、あなたのご命令に従って、旅立たれて行かれた野口宣教師ご家族を心から感謝いたします。また、私たち教会が共に心を合わせて、あなたの使命に生かされていることを覚えてありがとうございます。主よ、どうぞ私たちがこの時、寂しさや、また様々な思い、いろいろと感じることがありますけれども、主よ、どうか私たちに今日この朝も御言葉を語ってくださり、御言葉によって私たちを励まし立て上げてくださり、いよいよ私たちに与えられたこの教会のリバイバルの使命、世界宣教の使命を大いに成し遂げていく、前進していくことができますように、私たちにどうぞ一人一人に今朝も望んでくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない兄弟姉妹、格別に病の中にあるお一人お一人を覚えてくださり、今日この教会の恵みを通してお一人お一人に癒しを、解放を与えてくださいますように切にお願いいたします。この時共にインドネシアの地で礼拝に預かっている先生ご家族の上にも、あなたの豊かなあふれる恵みが注がれることを信じてありがとうございます。この礼拝のひととき、すべてをあなたの御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、おはようございます。6人いなくなると大変ですね、寂しいけれども、しかし今日はですね、マレーシアから送ってったと思ったら、マレーシアから今日帰ってきましたので、大倉孝子姉妹とですね、孝ちゃんに今日は久しぶりにお会いできます。感謝します。本当に主の不思議ななんかですね、ご計画が今あっちのインドネシア、あっちマレーシア、あっちの方にですね向いていることを覚えて本当に感謝いたします。先週は多くの愛する兄弟姉妹の皆様と共に、野口宣教師ご夫妻、またともくん、せいやくん、よしやくん、ゆりやちゃんをですね、派遣礼拝を持って、恵みの中で送り出すことができましたことを感謝いたします。火曜日の羽田空港にもですね、本当に多くの方々が集い、また連盟からも3人の方が来てくださりですね、喜びと感謝と涙と悲しみとですね、いろいろ入り混じった 本当についに主の約束は必ず実現するんだなという感動と、またですね、世界宣教の寂しさといろいろと私たち感じたところでありますけれども、昨日の夜、ヒューマン先生ご家族とスカイプをいたしました。そしてもう本当に元気な先生ご家族の様子を見れて大変感謝でした。そして一つ一つ本当に主の、備えの中で守られて過ごされているとのことです。もうですね、今までの牧師館と比べて大変もう広いお家に引っ越しましたので、もう早速ですね、子供たち、せいちゃん、よっちはもう走り回れる、まあ教会、牧師館も教会とですね走り回っていましたけれども、一軒家でですね、向こうの地でも相変わらず走り回っておりました。そしてですね、何か今までヒューマン先生がスカイプの先にいるのはだいぶ慣れたんですけれども、カナ先生がいて、カナ先生どうしたんですかってちょっとですね思うような、そんな感じでしたけれども、ユリアちゃんをですね抱っこして、そしてなんかちょっとユリアちゃんが大きくなったようなですね気がして、でカナ先生、いやそれはありませんって言われたんですけれども、でもですね、何か本当に恵みに満ち溢れた先生ご家族のお顔を見れて大変感謝でした。皆様にもですね本当にお祈り感謝しますとおっしゃっておりました。またですね、今それぞれの地で宣教の戦いをしてます綾姉妹も、白石ご夫妻のお家ですくすくと育ちじゃないですけどもよく食べ、よくね、されているそうで、本当に主のご愛を感謝いたします。ますます育っていくんじゃないかと思いますけれどもですね、本当に顔に表さないけれども、悲しみ、不安、いろいろもう間違いなくあるのはもう間違いありませんからですね、ぜひ、もうあやちゃんも覚えて、野口家と合わせてですね、お祈りしていただきたいと思います。今度は7月3日に引っ越しが、週報にも書きましたけれども、私たち夫婦引っ越しが決まりましたが、もう快適でですね、あやちゃんは、しばらく帰らなくてもいいというふうに、言ってるぐらい快適だそうなので、ですね、しかし、本当に引き続き覚えて、共に祈っていきたいと思います。今日は、先生の方は、チャンディバプテスト教会で早速、礼拝に、メッセージをされ、そこに野口、かな先生、子供たちも参加されているとのことでした。この一日一日ですね、主の守りの中で生活が整えられていきますように、またですね、特に中学生のともくん、そして子どもたち一人一人がですね、本当に心を平安で、そして向こうの生活、お友達にですねと出会い、馴染んでいくことができますように覚えて、私たちはですね、本当に一日一日決して忘れることなく、宣教師ご家族を覚えて、さらに熱く祈ってまいりたいと願います。世界宣教はやっと始まったところですですね、これからがいよいよ本番ですので、私たちはですね、大きなことをするとすぐこっとですね気が抜けてしまいますけれども、しっかり今日も共に御言葉をいただいて、そして世界宣教と教会のリバイバル、今日語らせていただきますけれども、教会の立て上げのため、いよいよ私たち心一つにですね、使命に立ち上がってまいりたいと願います。今日の聖詩でですね、久米羊に読んでいただきましたこの詩編の65編は、本当に恵み満ち溢れる詩編であるとですね思います。このところで5節に、65編の5節に書かれています。いかに幸いなことでしょう、あなたに選ばれ近づけられ、あなたの庭に宿る人は、恵みのあふれるあなたの家、聖なる神殿によって私たちが満ち足りますように。教会に近づけられて、教会によって私たちが今朝も集っておりますけれども、私たちの本当に恵みがこの神殿で満ち溢れて、そして私たち一人一人にもその恵みが注がれていきますように。しかしですね、このところで本当に過ぎた一週間を振り返るときに、私たちは主に対してどのように生きて過ごしてきたでしょうか。まさにこのところでダビデが4節で、罪の数々が私を圧倒します、背いた私たちをあなたはあがなってくださいますですね。私たちにおいても、またですね、自分自身においても、一週間振り返り、またいや昨日振り返っても、やっぱり私の口は本当に清潔されていただろうかですね、誰かへの裁きを口にしていなかっただろうか、不信仰を告白していなかっただろうかですね、思わせられるときに、本当にこの4節の御言葉通り、罪の数々が私を圧倒しますですね、このダビデの告白を本当に深く覚えるものです。しかし、それでもダビデはここでいかに幸いなことか、 すなわち私たちも主に決して呼ばれるようなものではない。しかしイエス様の十字架の血によって贖われた私たちは今日も主によって名を呼ばれて、そして招かれて、ここでですね、選ばれ、近づけられ、あなたの庭に宿る人はというふうに書かれています。私たち今日、ここに集った私たちは、主によって選ばれて、そして招かれて、近づけられて、ですね、このところに招かれているものであることを覚えたいと思います。私たちは誰一人として自分の力でここに来るですね、来ることができた人はおりません。それゆえ誰もですね、今日私は礼拝に預かったということ、そしてですね、私は今日は何か予定があったけれども、それを置いといて、私は礼拝を守りましたってですね、そんな風におごれる人は誰一人もいないということです。主の恵みによって近づけられているということ。主の憐れみの中で罪が許されて、今日も主を礼拝する恵みに預かっているということ。そのことをですね、私たちはしっかり覚え、そしてこの一回一回の礼拝が、ここでダビデが語っていますように、いかに幸いなことか、ということを私たちはですね、本当に覚えるものでありたいと思います。なんとなく日曜日が来て、行かなきゃいけないから、でね、でそうではなくして、本当に一回一回、いかに幸いなことか、このようにして呼ばれているということ、招かれているということ、そのことを覚えるものでありたいと思います。そして、主を礼拝するために私たちにはこの教会が与えられているわけですけれども、新約聖書でですね、出てくるこの教会というギリシャ語は、エクレーシアというギリシャ語の言葉が使われておりますが、これはですね、エク何々っていうのは皆さんよく聞いたことがあると思いますけれども、エクですね、エクと、そして、レーシア、というのがですね、ごめんなさい、ですね、分かれているんですけれども、ごめんなさい、エクとカレオという言葉が、このギリシャ、エクレシア分かれているんですけれども、このエクという前置詞はですね、この出すとか、で外から何々を出すとか、それから放り投げるとか、出すですね、出す、それから選ぶ、そして移すとかそういう意味があります。そして、このカレオという言葉は呼ぶというですね、動詞なわけです。すなわち、呼び出されたという意味です。この教会というギリシャ語のエクレシアの意味は、呼び出されたですね、者たち。そして、例えばですね、エクレゴーというと、ちょっとギリシャ語に入りますけど、エクレゴーというと、エク、さっき言いました、出す。そして、レゴーというとですね、選ぶという言葉ですので、選び出されたですね。エクとレゴーがくっついて選び出された。また、皆さんご存知のエクバローという、ギリシャ語を何回か聞きますけれども、マタイ伝の4章で、イエス様がですね、御霊によって、アレノに、放り出され、エクバローという言葉が使われていますけれども、それは放り出されたですね。そのようにして出す。そして、今日のところこの教会というのは、エクレシア、それは私たち一人一人が呼び出された者たちの集まりであるということ。主の贖いによって罪許されて、そして主の御名によって呼び出されて、今日私たち一人一人がここに集っている、教会がここに立っているということですね。本日の聖書箇所、使徒言行録2章41節からのところを開きたいと思いますけれども、使徒言行録2章41節、新約聖書217ページです。このところをですね、先ほど読んでいただきましたが、ご存知のようにここはもうですね、教会が誕生して、もう非常にフレッシュなところです。生まれたばかりのですね、さっきコリント書でも血の御子という言葉が出てきましたけれども、もうまさに血の御子の状態です。それゆえここをですね、読むと、本当に生まれたばかりの、そして非常に力がある躍動感が満ち溢れている状況を私たちはここで見ることができます。またユリアちゃんだったりですね、そしてこの間久しぶりにハトウチリツホちゃんに会いましたけれども、もうユリアちゃんもそうですか、もうピチピチのですね、もうピチピチの状態です。この使徒言行録の2章の教会の始めピチピチの、もうよく読むとわかりますよね。もう彼らは人の教え、相互の交わり、パンを割くこと、祈ることに熱心であった。毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを割き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。 もういいものが全部ここに詰まっている。すなわち聖霊をいただいてもうそのまんまの状態、それがこの教会の姿に現れているのではないかと思います。そしてもう言うまでもなく、ここからですね、初代教会からやがて、この教会で迫害が起き散らされていって、この間私たちアンテオキ教会をですね、ところを読みましたけれども、世界宣教を初めてしたこのアンテオキ教会が、失礼します、このところで誕生していくわけです。そしてその中においてステファノの殉教があり、パウロの改心がありですね、この世界宣教の全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、この使命がそれぞれのですね、その働きを通して成し遂げられていくわけです。しかしですね、このように最初の始まり、私たちが見るときに本当に生き生きとしているこの初代教会でありましたけれども、やがて時が経つにつれて何か違うものが入ってくる。これがもう教会のですね、もう全部ここを読むと、いつかですね、ゆうこ姉妹と話してましたけれども、本当に聖書はありがたい。全部書いてある教会で起こっていることですね。パウロ先生が全部語ってくださっているですね。そのようにして、この教会のこの新約聖書を読んでいく限りにおいては、やはり教会がだんだんずれていっている。それが私たちわかるわけです。例えば、黙示録の2章において、皆さんご存知の7つの教会に書き送れと言ってですね、最後終わりの時代に教会に語られている言葉がありますけれども、黙示録の2章のところで、ちょっと開いてみましょうか。黙示録、ヨハネの黙示録2章のエフェソの教会に対して、主が語っているところがあります。この2章1節からのところから始まっておりますけれども、新約聖書453ページのところにありますですね。この教会は本当に、この間のメッセージの中にありましたけれども、エフェソの教会というのは非常にですね、優れた、そして力を持ったですね、4大、この司教と言われるその一つに、このですね、登るほど素晴らしい教会であったわけです。しかしこのところで、主がこのところで語っているのは2節です。から私はあなたの行いと労苦と忍耐を知っており、またあなたが悪者どもに我慢できず、自ら人と称して実はそうでない者どもを調べ、彼らの嘘を見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために我慢し、疲れ果てることがなかったですね。行いにおいても、そして忍耐においても立派であった。そのことを主がここで語ってくださっています。しかし4節からのところで、しかしあなたに言うべきことがある。あなたは初めの頃の愛から離れてしまった。だからどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの頃の行いに立ち戻りなさい。この初めの頃の愛、初めの頃の行い、これがさっき読んだですね、使徒言行録2章のこの本当に純粋に教会が聖霊を受けて生み出されていったですね。まだ血のみの本当に主に養われていなければ、立っていることができないこの教会の群れ、その頃のことを忘れてしまった。力はある、行いは立派かもしれない、でも初めの愛、すなわち十字架の愛から、またですね、熱心に祈り求めていた心一つに、この使徒言行録にあるように祈ることに熱心であったことから、やがて教会が離れていってしまった、軸がずれていってしまった。そのことをこの黙示録の2章で主がですね、叱咤激励をこの教会においてされているわけです。そして私たちもまたこのところにおいて、世界宣教と教会のリバイバル、すなわち教会の立て上げ、使命に預かり、そして主の御名によって、私たちは先週野口宣教師ご家族をインドネシアに遣わしました。そしてこれからいよいよ教会の立て上げとともに、世界宣教がなされていくこの時に、しっかり軸がぶれることがないように、私たちはですね、今朝も御言葉に預かりたいと思います。最後までこの黙示録エフェソの2章で書かれていたように、最初からこの最後まで愛の行いですね、この最初の愛、そして初めの行い、ここから私たちがしっかり離れることなく、教会が立ち続けることができるように、御言葉を読んでいきたいと思いますが、今日の購読箇所第一コリント3章にですね、パウロ先生を通して語られている、この御言葉から、私たちは今日はですね、この本当に命に預かりたいと思うんですけれども、第一コリントの信徒への手紙3章、 ね、今日は一節から購読しました新約聖書302ページにですね、このご存知のようにコリントの教会は大変、まあ、優れた人たちが多かった。そしてですね、この地域柄もそうであっただろうし、またですね、このパウロの宣教の言葉を読んでいると、非常に賜物も優れていた。予言する賜物ですね、霊的な賜物、異言を語る者ですね、そういう人たちにたくさん満ち溢れていた教会であること。そしてまた、この世においてもですね、優れていたし、また経済的においても富んだ人たちが多かったですね、そういう素晴らしい、もうですね、目に見えて、溢れる祝福に預かっている、このコリントの教会でした。しかし、それゆえに、主の恵みによってではなくして、このすべては主の恵みによって与えられてきたものでありますけれども、しかし、このコリント教会もですね、軸がちょっとずれていた。まあ、ちょっとというかですね、もうずれていたところに、パウロ先生は、このコリントの手紙ですね、信徒への手紙を語っているわけです。どういうところでですね、例えばずれていたかと言いますと、コリントの一章の、今日も三章のところにも書かれていますが、299ページのところにですね、最初の一章のところから、パウロ先生の手紙が始まっておりますけれども、このところでですね、10節のところですね、パウロ先生がコリントの教会に語っているところです。さて、兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの名によって、あなた方に勧告します。みな勝手なことを言わず、仲違いせず、心を一つにし、思いを一つにして、固く結び合いなさい。こういうふうに語られているということはそうじゃなかったから、パウロ先生は語っているわけですね。固く立っていなかった。そしてそれは、パウロ先生は、決して自分の、パウロ先生はコリントの教会を開拓した先生ですよね。でもそれが自分の何か熱心から出ていることではない。自分の思いから出ていることではない。私たちの主、イエス・キリストの名によってあなた方に伝えます。あなた方は身勝手なことを言わずに、心を一つにしなさい。そしてどういうふうになっていたかというと、12節のところから書かれていますが、私はパウロにつく。アポロにつく。そして、さらには、私はキリストにつく。ですね。そういうふうに言っていた人たちが出てきた。すなわち、教会の中にですね、分裂が起こっていたということです。今日の三章のところにもですね、最初のところに書かれています。私はパウロにつくといい、他の人がアポロにつくと言っている。これは一体どういうことですか？さらには、キリストにつくと言っている人がいる。ですね。それを聞いたときに、私たちは、まあ、ありえないとお思いになると思います。ですね。私も読んで、キリストにつくとかパウロにつくとか、まあ、これはありえないキリストの教会ですから、ですね。じゃあ、パウロについている人は、キリストにはついていないということになるのか、一体どういうことになるのかですね。パウロ先生も言ってますけれども、まさか、そんなことが起こるのか、教会の中に。しかしですね、決して私たちは、このコリント教会を笑うことはできず、やはり教会が、この罪人である私たちによって教会が建てられている。私たちによってというかですね、私たちが集められている。呼び集められているのはですね、もう全く罪のない生徒たちならいいですけれども、やはり私たち、私自身においても、また皆さんにおいても弱さがある。そして罪がある。ですね、そういう人たちが、しかし主は教会に呼び集めてくださっている。それゆえに私たちは簡単にですね、軸はずれていってしまうんです。私たちがイエス・キリストのために、それこそ皆がですね、コリントの教会だって、主のために、主のために、そういうふうに言っていたかもしれない。でも、なんとなくその主のためにがリプレイスされていってしまう。それがどっかで、そこにおいて私たちの思いが湧いてきてしまう。その時に、誰々につく、誰々につく、ですね、そういう人が中心になっていってしまう。このコリントの教会がまさにそうでありました。人が中心になっていく。イエス・キリストが中心ではなくして、形はもちろんそうです。イエス・キリストの教会と言っているけれども、どっかで私たちの心が、イエス・キリスト中心ではない。誰か特別な人、優秀な人、ですね、信仰が目立って強い人、そういう人が何かと中心にいるかのように、私たちは思っていってしまう。 それがですね、本当に教会の弱さ、大谷先生がよく言いますように、教会ほど弱いところはない、この世にあってですね、この世にあれば本当に簡単に、もっとこの世の集まりの方がですね、一致団結しているところがあるかもしれない。でもある部分においては非常に弱いところがあるですね。しかし、そのところにおいて今日私たちですね、このパウロ先生のお言葉を聞きたいと思いますけれども、このコリントの教会にあっても、賜物が豊富で、またですね、霊性が高い人たちがたくさんいた。しかし、今日のこのコリント第一の手紙3章のところで、パウロ先生が、おのおのどのように立てるかに注意すべきですというふうに語っています。ですね。そして、この11節のところで、パウロ先生がまず、教会が何を土台にして建てられているのか、そのことをコリントの教会に明確に語っています。すなわち、11節で、イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。イエス・キリストがこの教会の中心です。そして土台です。ですね。そして、それゆえに、私たちはこの土台なるイエス・キリストの、この身思いを私たちは受けて、そして教会はそれを具体的に表していくのが教会です。このところを誰も他の土台に据えることはできません。どんなに優れた人がいたとしても、どんなに立派な人たちがいたとしても、その土台を据えることは絶対にできない。そのことをですね、パウロ先生が語っています。韓国の教会はですね、すべての教会とは言いませんけれども、さすがに本当に素晴らしい教会に、おととしだったでしょうか、スヨンロ教会に、姉妹方と行きましたけれども、その時にセミナーの中でですね、そのある一人の先生が、この教会はイエス・キリストの教会は、イエス・キリストの香りだけしてればいいんです。人間の匂いはしてはなりません。もう一切、ちょっとでも人間の香りを教会がさせてはならない。どうでしょう、私たちの玉川教会もう使命に立っているからそうではないと思いますけれども、でもどうでしょう、多くの教会イエス様の香りがしているか、それとも人間臭がですね、それぞれの個性が先立って目立っているかですね。それはもう私たち行けば多分それはわかると思いますけれどもですね、そのところにおいて決して人間臭い教会じゃいけないですね。人間、それこそパウロ先生にイエス様が、あなたは神のことを思わず人のことを思っているですね。だんだん私たちは人を見始める、そうすると人がだんだん怖くなってくる、そうすると私たちは神のことを思わずに何かですね、その時その義しのぎのその場しのぎのですね、甘い言葉に変えられていってしまう。そうすると気づいたところでですね、この土台がすり替わっていってしまう。そういう危険性を私たちはコリントの教会だけでなくして常に潜んでいる。そういう危険の中に私たちは置かれている。しかしイエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して他の土台を立ててはならない。そしてですね、そのところにおいてこの9節で私たちその少し前に戻りますけれども、私たちは神のために力を合わせて働くものであり、あなた方は神の畑、神の建物なのです。イエス・キリストを土台として建てられている教会、あなた方というのはこれこのところでコリントの教会です。また私たちにおいてはこの玉川教会は神様の畑なのです。神様の良き実を結ぶ畑だと言っています。そして神様の建物なのです、この教会は。イエス・キリストをしっかりですね、この軸として、杭として立て上げている、この教会であります。そして、それに対して、このところでですね、17節のところに飛びますけれども、このところで、パウロ先生は、それゆえに誰もこの土台をすり替えてはならない。そして、そこに集められたでは、私たち一人一人は何であるか。それは、17節のところ、最後のところに書かれています。あなた方はその神殿なのです。ですね。これはどういうことかと言いますと、16節からのところにつながるんですけれども、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか？神の神殿を壊す者がいれば、神はその人を滅ぼされるでしょう。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方はその神殿なのです。 つまりどういうことかというと、パウロ先生はここで、教会はイエス・キリストを土台としている。しかしそこに集っている私たち一人一人も聖なる神殿である。そして今日のこのところでですね、いつも語られますけれども、16節のこのあなた方というのは複数で書かれています。そして自分が神の神殿というこの神殿は単数形で書かれています。ということは、今日ここに集ったあなた方、これ複数ですね。複数の神殿が、すなわち私たちがあの約束の聖霊を受けてですね、先日ペンテコステありましたけど、約束の聖霊を受けて私たちのうちに、先ほども賛美しました、我がうちにあるイエスの御名による勝利が与えられている。聖霊十万の私たち一人一人が神殿、そしてその一人一人が一つの神殿を建て上げていく。そういうものであるということ、今日は教会を立て上げるというメッセージですけれども、私たち一人一人、今日ここに集った者たち、あなた方はその神殿なのです。聖なる神殿であるですね。さらに言い換えて言うならば、聖霊十万の皆さん一人一人がこの教会を立て上げていくということですね。それを今日のこのパウロ先生が語っています。自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですか。そしてそれゆえに、もしそれを滅ぼそうとするものがあるならば、神はその人たちを滅ぼされるでしょう。この玉川教会においても、また私たちうちにある神殿においても、それを壊そうとする力が働けば、また私たちのうちにそのようなですね、思いが働けば、主はその思いを、また私たちが滅ぼすものとなってしまうとき、そのとき主はですね、そのところで、この人の人を滅ぼされるでしょう。非常に厳粛なことが語られています。それゆえ、ここでパウロ先生はコリントの教会の人たちに、あなた方一人一人が神殿であるということ、関係ない人は誰一人いない。この玉川教会を立て上げるにあたって、皆さん今日ここに集った一人一人において、神殿じゃない人、この約束の中御言葉にいない人は誰一人としていないということです。皆さんが聖なる神殿であって、皆さん一人一人がこの一つの教会を立て上げる尊い神殿であるということですね。そのことを私たちしっかり覚えておきたいと思います。そしてそれゆえに、12節ですですね。ここが今日の中心になりますけれども、それゆえ、この土台の上に、誰かが金銀宝石、木、草、藁で家を建てる場合、おのおのの仕事は明るみに出されます。かの日にはそれは明らかにされるのです。なぜなら、かの日が人ともに現れ、その日はおのおのの仕事がどんなものであるかを吟味するからです。すなわち、どういうことかというと、イエス・キリストというこの土台の上に、私たち一人一人が置かれている。一人一人が聖なる神殿として置かれている。しかし、その神殿一つ一つ、私たちがこの土台を持って何を建て上げているのか、その上にどのようなもので教会を建て上げようとしているのか、それが重要になってくる。そしてそれはさらにですね、ここを読むならば、私たちは一時一時はなかなか目に見えないかもしれない。ですね。しかし私たちの信仰生涯というのは、最後主の御国に行くまで続きます。この時信仰によって勝利に預かったから、この時従順にしたから、あとはもういいでしょう。あの時従順にしたからですね。もういいでしょう。もうあとは勘弁してください。ですね。過去の栄光を私たちは引きずって御国に行くことはできないんです。一回一回の戦いの中で、いや御国に行くまで、私たちは生涯与えられたこの人生をですね、この教会の立て上げということを成していくのが信仰生活です。それゆえに、ここで、おのおのの仕事は明るみに出される。そしてその日はかの日、すなわち終わりの時にそのことが明らかになる。もしかしたら今の状態ではわからないこと、私たちの肉の目ではわからないことがあるかもしれない。でもその時一回一回、私たちが何をもって教会を建ててきたのか、何をもって教会に仕えてきたのか、何をもってどんな心で主に仕えてきたのか、そのことを主は問われるというふうにここで書かれているわけです。そしてでは私たちは何をもって建てなければならないのか、このところでパウロ先生が例えとして金銀宝石、木、草、藁、この三つを挙げてくださっていますけれども、これ、もう読んでわかるように対照的ですよね。金、銀、宝石、タイ、木、
草、わらですね。これ全然焼き、本当に火がついた時には木、草、わらはもう一瞬で焼き尽くされていってしまう。しかしそこにおいて、私たちは金、銀、宝石、この最初に建てられた、ですね、書かれているこの尊いもの、簡単には焼き尽くされない。そのようなもので私たちは建て上げていかなければならない。ですね、その三つを私たちはですね、今日、ですね、語らせて、もう終わりますけれども、語らせていただきたいと思いますが、まずですね、これはいろんなことが言えると思います。まずはですね、この金、銀、宝石は、パウロ先生がコリント13章で語られているように、ですね、信仰、希望、愛、この13章のところで、皆さんご存知のですね、ところがあります。13章の、13章の13節のところに、書かれていますね。それゆえ信仰と希望と愛、この三つもはいつまでも残る。すなわち蚊の日にも残るもの。終わりの日にも、焼き尽くす裁きの日が下る時にも、信仰、希望、愛、これは最後まで変わることがない。残り続けるものであるということですね。そのことがこの13章の13節で語られています。信仰、希望、愛とも言えるでしょう。この金、銀、宝石。そして私は今日ここでですね、さらにもう3つのこと、すなわちこの教会でもずっと語られてきました。その3つのこと、金、銀、宝石、それは私たちにとって十字架、御言葉、祈りですね。この3つは最後まで変わることがない。この三つをもって私たちがこの教会を立て上げていくということ。すなわち、パウロ先生はこのコリントの教会に対して、ですね、このコリント書一章、それから二章において、パウロ先生はですね、あなた方がどのような状態で召し出されたのか思い出してください。あなた方が何かですね、特別に優れていたわけではない。いや、むしろ無学で無力な者たちを主は選ばれたじゃないか。でもそれに対してこのコリントの人たちは何かどっか自分を誇っていた。だからパウロ先生は徹底的に主を誇りなさい。そしてパウロ先生はここにおいてですね、十字架につけられたこのイエス・キリスト以外、私は知るまいと心に決めた。すなわちパウロ先生においてもこの十字架が中心であったということ、信仰生活の中心が十字架にあったということ、十字架によって今朝も最初で語りましたけれども、私たちは誰一人として主に招かれるそのような器ではない、呼ばれる近づけられるものではない、本当に罪に汚れているですねものである。しかしイエス様の尊い十字架の血によって贖われて、そして私たちはその十字架の救いを証しするものとして、私たちに何か特別なものがあるわけではない。いつも主の十字架を仰ぎ見ながら歩んでいく。十字架が中心の教会形成ですね。十字架が中心。そしてもう一つ、使徒言行録の二章、あの生み出された教会がどうであったか。それは互いにこの食事を分かち合いながら、すなわち互いに許し合いながら、愛し合いながら、裁くことなく、担い合いながら、弱い人がいても、貧しい人がいても、また時に信仰が弱っている人がいても、決して裁くことなく、許しですね、共に担っていく、そういう十字架に立っている、十字架の愛に生きている教会であるということ。そしてもう二つ目は、変わらない御言葉に教会が立っているということ。人間のその時の気分ので教会が立っているわけではない。この教会において、教会のリバイバル、世界宣教ですね、全世界に出て行って、すべての者たちに福音を述べ伝えなさい。この御言葉によって教会が立てられています。それゆえ、どんなに私たちが貧しく思えるような現実であっても、御言葉に私たちがしっかりと立っているならば、しっかり主の使命に立っているならば、教会は必ずリバイバルしていきます。ですね。二つ目、それが金、銀、宝石。この銀でありますでしょうか、宝石でありましょうか。それはこの三つの中、いいんですけれども、二つ目がその御言葉であるということ。そして三つ目が祈りです。この使徒言行録の二章、41節、42節のところで、ひたすらに生徒たちは神殿に集い、そして祈ることに熱心であった。心を一つに合わせて、聖霊が下った時だけではなくして、聖霊十満であればあるこそ、教会はいつも心を一つにして、熱心に祈り続けている教会。何かが、約束が成就したら、祈りの手を下げてしまうような教会ではない。そうではない。最後まで、 先ほども言いました、かの日ですからね、それが本当に試されるの。そしてまた同時に私たちに試練が訪れたとき、そのときに私たちの教会がどこに立っていたか、それが試されるときです。私たちですね、さらにここから一気にですね、人がたくさん増えていけばいいですけれども、もしかしたら主がですね、本当にこの教会が静かな時があるかもしれない。でもその時でもしっかり私たちは御言葉に立ち、使命に立ち、最後まで教会が祈り続けていく。そういう教会である時、私たちはこの使徒言行録に見られるように、その時主は救われる人を日々仲間に加えられた。そのことを必ずこの教会で実現してくださることを信じます。すなわち、この金銀宝石、もう一度繰り返します。十字架の愛、互いに愛し合い、どんなに弱さがあっても許し合う。決して裁かない。決して悪口を言わない。影であっても何一つ悪いことを言わない。許し合う。徹底的に十字架の愛で担い尽くす。そういう私たち教会の姿勢、そしてイエス様が私たちにしてくださったようにですね、そういう私たちの本当に愛に生きる教会、そして約束の御言葉に立ち続ける教会、そして心を合わせて御霊に助けられて熱心に祈っていく教会、その時に私たちの本当に教会が、あの、かの日に、最後の日まで立て上げられていく、最後の日まで御国に向かって大きく成長していく教会となることを信じます。そしてですね、この木、草、わらわでは何かと言いますと、私たちの思い、人間臭いですね、人間の思い、また人間の判断、人間の知恵、その時にですね、貧しい時が本当に見えた時、その時にすぐに約束をやめてしまうような、使命を下ろしてしまうような、そういうものですね。また私たちの思い、主の使命ではなくして、私たちがこれをしたい、私の賜物を生かしたい、こういう教会はかの日にまでは持ちません。かの日の火の矢がですね、投じられるときに焼き尽くされていきます。人間の思いで建てた教会は最後まで残ることができません。賜物で建てた教会も持つことができません。主の尊い十字架のあがない御言葉、命の御言葉、そして私たちの祈り、この三つが立て上げていくということ、ここから私たちがしっかり離れることがないように、どんなに優れたですね、人を見た時にも私たちはそういうことをですね、当てにしないですね。もうそれは感謝のことで、優れた牧師がですね、本当に足りない牧師が立てられているということは、いかにこの教会が召されているかということです。ですね、その時に祈りをどうやってもやめられないですよね、皆さん。本当にやめられないと思います。もうそれが最高の恵みです。そのような教会、最後まで玉川教会がこの十字架御言葉祈り、金銀宝石、尊いもので教会を立て上げていくことができますように、覚えて共に祈ってまいりたいと思います。最後に一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、感謝いたします。今朝も私たち本当に小さな群れに、あなたは聖霊十万をもって臨んでくださいましたから感謝いたします。あなたの命の御言葉が語られました。どうかこの教会が、この使徒言行録2章で生まれた手の本当に力ある、また生き生きとした主を、あなただけを信頼し、御言葉と十字架と祈りに立てられていたこの教会のごとくに、玉川教会もいよいよ十字架御言葉祈り、そして世界宣教の民として最後まで主を御国に向かって共に励まし合い、心を合わせて前進していくことができますように、どうぞ格別にこの教会を祝福してください。この日本においてどうか玉川教会を祝福してください。玉川教会に今集められた生徒一人一人を祝福してください。聖霊様、どうぞ望んでください。この教会にリバイバルを起こしてください。いよいよさらなる献身者を生み出してくださり、宣教師を生み出してくださり、私たち10組20組と主を、あなたの御国に至るまでこの世界宣教の働きを成していくことができますように、私たち教会を強めてください。どのような時にあっても、私たちがしっかり軸がずらされることなく、私たちの思いではない主の御心を一番にしていくことができますように、十字架の愛、御言葉の命、そして御霊のうめきによる祈りをもって教会を、誠の教会を立て上げていくことができますように、主をどうぞ導いてください。世界宣教 宣教をもってインドネシアにおいても野口宣教師に新しい一週間勝利から勝利へと先生ご家族を導いてくださり、インドネシアの地においてもいよいよ誠のリバイバルをもって教会を立て上げ、本当に苦しみの中にある一人一人イスラムの一人一人を主をどうぞ憐れんでくださり、教会へと招いてくださいますように心からお願いいたします。今日このところに呼び集められた本当にお一人お一人を感謝し、また呼び集めてくださった主に心から感謝して、一切の栄光をお返しし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。